おっさんがただロボットの話をする番組。
はい、ね、だいぶちょっとね、話的にも熱くなってしまいがちなので少し長引いてますけれども、じゃあ続いてツイッターの方を紹介させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、ピスケさんからいただいております。
ありがとうございます。
はい、機動戦士ガンダムシードのキラヤマトとアスランザラの友情の関係性はガンダムシリーズの中でも非常に切なくよくできた関係性だと思います。声優さんの実力も相まって何度も胸が締め付けられました。シードディスティニーの話は全くしておりませんということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、今回もまあ、うん、男性同士ですね。はい、はい、なってます。まあ、じゃあ早速画像をまずはね、この2人に関しては上げた方がいいかなと思いますので、じゃあまずこれからいきましょうかね。この青と真ん中に白のラインが入ってる方がキラ君で、赤ベースの方が、アスランになります。基本この2人はね、もともと親友同士っていう設定なんで、こういう、まあ、イラストとかグラフィックで出てくるときに、大体こう、ツーショットで出てくるのが多いんですよ。うん。それで結構、二人の関係性っていうのが割と出てきてまして、この二人の幼少時期の画像なんかもあって、この辺かなり、可愛いというか、まあ、イケメン。ね、まだまだこう、多分、小学校か中学生ぐらいの感じなんですけど、かなり目がキラキラして
ね。ですね。
優しい感じの表情をしてますけれども、この時代があっての親友同士なんだけれども敵味方に分かれて戦わなければいけない関係になるっていうのがちょっと切ないという
。切ない系来た。
切ない系、ちょっと苦手な切ない系なんですけれども、
でも物語最後の方でライバル同士がもう一回手を取って一緒にやっつけるっていうで王道踏んでくれるんですよ、
ね、あ、男の友情的なね。
そうなんですよね。だからこのお互いの何ですかね、仲間をお互いこう殺し合ってしまって余計こう戻せない関係性みたいになっていくみたいなのもちょっとね、切なくって、お前が仲間を先にやったろう、でもお前もやったろうみたいな感じ、この水かけ論じゃないですけど、こんなはずじゃなかったんだけど、でもそうなってってしまう関係性、元はこんなね、優しい顔で2人笑顔で笑ってるわけですよ。
片っぽは恋人を殺され、片っぽは最後まで恋人と生き残るという。
うわきつ、はい、いな。
でも友達っていう。あいつなら多分こう動くだろうかなっていう、そういう友情もあります。
あ、そうなんですよ。なまじね、相性がいいから分かってしまう、なんだろう、この抜け出せない、憎いんだけど憎みきれないみたいな関係性っていうのが、こう、まあ、ね、ピスケさんも切なくて非常によくできてるっていうことで書かれてるんですけれども。
そうですね、
なるほど。
まあ、これ一応ガンダムカムリですからね。
はい。
はい、ってとこでちょっとポイント落ちるんだけど、でも考えさせられるっていうとこでもポイントちょっと上がるし、難しいな。でもなんかちょっとファックス&ハウン的な気持ちがちょっとね、苦手なんで、どうしようかな、これは。でも私あんまりその、ま、男の友情みたいなのあんまよくわかんないとこがあるんで。いや、すごいいいんだろうなと思うけど、ちょっとこう、自分がこう、主人公になりきれない部分があるので、でも、考えさせられるってとこでポイントも上がるから、まあじゃあ 3.5 かな。
はい。ご、いただきました。
ありがとうございました。
はい、
これはこれで当時 のガンダム人気っていうんですね、この女性のガンダムファンを獲得したというので、このガンダムシード、
うんうんうん、
こちらは一応覚えておかれた方が まあ、役には立ちませんけど、覚えて
る。役には立たないですね。はい、間違いないです。
そしたら役に立つかもしれない、ね。
そうですね、はい。こういう人たちなんだなと。はい、
なるほど。
ちなみに、アスラン君の仲間たちは見ないイケメンですからね。
はい、
全部イケメンですから。
アスラン、ナルニアみたいですね。
あ、そうです。多分その名前は、そこから取ったんだと思いますね。はい。
はい。はい、じゃあピスケさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、ゆずきちさんからメッセージいただいております。
はい、ありがとうございます。
初お便りです。エウレカセブンのアネモネ&ドミニコ推しで、レントン&エウレカは定番として、全体的にツンだったアネモネ、終盤でのドミニクの熱い思いに応えるデレ大爆発に、日曜の早朝からゆずきちお兄さん大興奮でした。あれ、エウリカセブン、うん、ホロヨイセブンという風にいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ偶然なんですけれども、実は今回のお題、7月号のお題でいただく前に募集していたロボコイの、通常版の方でも実はこのカップルを推している方がいましたんで、はい、ちょっとここで一緒に合わせて読ませていただこうかなと思います。ちょっとね、今回前の投稿なんで被ってしまってるんですけれども、はい、ちょっとそれは特別ということで、読んでしまいたいと思うんですけれども、はい、以前投稿していただいてたのが、バッドダディさんです。
あ、は
い、
まだこの頃はクリーンなバッドダディさん。
クリーンなバッドダディ
白バッドダディだって
やめろよって。
はい、いきますね。今回紹介します恋愛エピソード、2006年に放送されたボンズ制作アニメ公共紙編エウレカセブンから、第48話バレーメカニックのアネモネとドミニクのシーンが好きです。兵器として扱われていた少女アネモネと、あくまでも仕事だけの関係だったドミニクが主人公の少年レントンに言い放ったセリフ、市場の何がいけない、俗物だと呼んでもらっても構わない、愛する人アネモネを止めるのは私でありたい、だからお願いします。このセリフとその後の空中落下しながらの抱擁シーンは今でも心に残っています。日曜朝という時間にもかかわらず、非常に濃密なロボットアニメだったエウレカセブンのワンシーン紹介させていただきました、ということでですね、2人の、かぶったというか、ちょっと時期は違うので、なんですけれども、ただ2人のリスナーさんがこのカップルを推してるっていうことは、それだけ、印象深いエピソードだったんじゃないかなということなんですけれども、ちょっとじゃあ早速、この方たちも画像を送ります。ちょっとね、クールなかっこいい、どっちかっていうと仕事できる感じの、
なんか一緒の人かと思った。
優しいっていうよりはちょっとね、ちょっと非常なこともやってしまいそうな感じの、はい、軍人さんなんですけれど、この人がドミニクさんで、もう一人がアネモネちゃんですね。ちょっと後ろ、
スタイル抜群な、
はい、ちょっと表情としては目がちょっときつそうな感じするかなっていうところなんですけれども、ちょっとメッセージもありましたけれども、割とこうツンデレな感じのツンケンしてるような、はい、ちょっと表情
きつそうですね。こういう表情ね、あるあるある。
普段は割とこう女の子っぽいワンピースみたいなのも着たりもしてるんですけれども、基本先ほどのメッセージの中にもありましたけれども、兵器として扱われているような特殊な環境ので育っているような少女なんですけれども、普段このね、仕事はできるけどそんなに感情をあまり表に出さないようなドミニクさんが、こうだんだんこう回を重ねてエピソードが話が進んでいくにつれて、ほっとけないと言いますか、ただの仕事仲間ではなくなっていって、で最終的に先ほど私が似てる似てないは置いといたとして読ませていただいたセリフを、もう平気、皆さんの前で平気にこう言い放って助けに行くというか、空中でお互い抱きしめ合うっていう、印象深いエピソードがあっての、推しカップルということで2名の方が推してくださってるんですけれども、 これもまあさっきのチェインバーサ君じゃないけど、あの話の中で人がこう関係性が徐々に変わっていって、お互いこう今まで言わなかったのを感情として爆発させて、
あ、ね、そうね、
だけどね、皆さんもね、それに応える形で。デレ大爆発ということで、うんうんうん、書いてましたけれど、
はい、あのね、あのストーリー後半の中にアネモネちゃんがどんどん出れていくんですよ。
あーそうですね。
で、あのドミニクさん、ドミニク君が一生懸命押していって、最初ツンケンされるんですけど、好きだよっていうことを気がついていて、
あ、
だんだん応えていくアネモネちゃんなんですけど、これも最後あの日曜日の朝なのに、おいっていうような感じになっていくんです、この2人は。はい、であのやっぱりね、ね、ドミニク君が残って俺は俺の仕事をするっていう。
あ、やだもうなんで必ず女子がいなくなって男子がなんか俺はみたいな。
だからそれはあれなんですよ、作り手が男の人だからそういうのが好きなんでしょになるわけですよ。そこはちょっと
結構やっぱパターンとしては多いですよね、こういうパターンっていうのは。
ちょっとなんかね、気に食わないな。
ちょっとそこを突っ込むとジェンダーの話になるんで、それはもうちょっとあの避けたいので。
で、まあ、その変化があるっていうのは私好きなんですよね。その基本その2人がその関係性の中でいろんなこうお互い成長していったり、そのお互いがお互いにこういい影響を与えるみたいなのはすごい好きで、そこではこう5つにしたいんですけど、この画像でちょっとあの胸のあたりのデザインが、
それは関係ないですよ。たまたまこれしかなかっただけなんで。
そういうものですから、あのパイロットスーツ、女性用のパイロットスーツはなぜかあのそういうね、あの
それがちょっと嫌だ。なんか他の部分は割といいのに、なんでこの胸のこれ。なんか妙にエロいのが伝わってくるんですけど。
エロいわけじゃないですからね、これはね。あのそれより
でも これはないでしょう。
あのね、それよりもあのカンナちゃん、もっと大切なことがあるんですけど、この子の首輪があるでしょ。ね、ここネックレスは見えます、この首輪。首輪見えます、
これ最後の画像の分ですか。
はい、この金色の首輪、
はいはいはい、
これね、あのお薬を注入するためにあのつけられたんですよ。でここに注射針をこう置いて、その薬品をギューと押し込められると、このアネモネちゃんが覚醒というかギーンってなっちゃって、人が変わって、あの遊ぼうよって言って戦闘能力が上がるっていう、そういうのなんですよ。その、あのパイロットスーツのエロさじゃないんです。そうじゃないんです、そこじゃありません。
そこ、まあ、じゃあそこはもう無視して考えたときに、は
い
は
い、そうですね、この、うん、この2枚目の表情と3枚目のこの2人で手つないでる時のこのアネモネちゃんの表情のこの変化をできれば汲み取ってもらいたいなっていうところではあります ね、
で、 すね。でも私基本その元はこうちょっとまあツンデレとかこうあんまりこう感情を表に出さない系のがちょっとこうストーリーが展開していくうちに変わっていくっていうのはすごく柔らかくなっていくとかいうのもすごく好きなので、まあそこを含めて、でも最後がその切ないっていうのを全部込みで、まあちょっとその、あの、服が気に入らないっていうのを含めたら、また4つで。
ありがとうございます。
いいですよ、
全部含めてくれて、
はい、あのジャッジは今回はもうね、神田様にお任せしております。、は
い、どうしてもこのね、胸をね、なぜこの
そうなんですよね、そのコスチュームの話をね一回したいんですけど、僕もちょっとねかなり気になってるんですよね、女性パイロット
ね、どうしよう、目が行ってしまうところが、もう私の日本語の言葉が嫌いなんで、まあ、英語のもあんま好きじゃないですけど、あの妙にあのエロい感があるのがね、ちょっと言葉にできないんで言わないですけど、どうしても目があのお胸の中心のあたりに行ってしまう、はい、デザインが嫌なんで。
そう、わかります、わかります、すんごいわかります。
どんなにストーリーが良くてもそこにこう目いっちゃうとしらーってくるじゃないですか。
だってあのその見る人たちがちょうどそういうのに気になる子たちを対象にしてますんで、あのそれはもう勘弁してあげていただきたいんですね。あのそれはもうあの うすいませんけど漫画だからねっていう
エロに厳しいカンナさんですから。
もう悪のくせになんでそこで空気になるの。
悪の空気ですから。
まさかこの話題でそっちに振るとは思わなかったです。ちょっと今回、はい、いやー、はい、ちょっとチョイス間違えたな。画像のチョイス、
メッツの画像にそれになってるじゃないですか。
今後ね、ちょっとね、胸の、はい、女性のちょっとエッチっぽいコスチュームは少し胸が見えないやつを持ってくるっていう。
分かりました。
僕たちの課題ですね。
わ、はい、かりました。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はいはい、じゃあ、ツイッターがこれが最後になりますかね。はい、みたらし団子虫さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ベストカップル、フルメタルパニックの相良宗介と、千鳥かなめ。美容師を信用して任せることができずに店を追い出された宗介が珍しく落ち込んだので、かなめがヘアカットを申し出る。唯一気を許せるかなめと穏やかで親密な時間に常に危険性を考慮する宗介が思わず居眠りをしてしまうということで、シーンをねちょっと簡潔に教えていただいたんですけれども、フルメタルパニックの宗介と、はい、を紹介していただいております。
はい、こちらはですね、ツイッターの方にシャープおさろぼ話で見ていただくと、みたらし団子虫さんのツイートの方にちゃんと画像が出ておりますので、はい、そちらを見ていただくとありがたいです。
はい、一応こっちでもまあ、宗介くんがちょっとね、ちょっとほっぺたに傷があるような感じの、
はいはいはい、
ちょっとワイルドな感じの男の子で、で、うん、対するかなめちゃんは割とこう普通の女子高生、
かわいい、
はい、でこのねちょっとどちらかというとこう戦場に身を置いてるような男の子が思わずこう安心して髪を切ってもらってるところの、いや切ってもらってる時に居眠りをしてしまうっていう何でもないようなシーンが実は2人の関係性をすごく
思
ってるっていうのが、
うん、
できたところがみたらしさんのいいところだと思うんですけど、
眠れるってことは心を許してるってことですね。
そうです、
そうです、かわいい。
もうこれはもう先にジャッジしていただいた方が早いじゃないですか。
もうなんかこの日常の何でもない感の中にこうおーんっていうのがあるのがすごく好きなので、これはもう5つですね。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
この男の子がずっと戦場で育てられた子なので、日本でいう一般常識のない子なんですよ。でもこの子はこの子で生き残っていかなきゃいけないので、兵隊さんとしての能力は高いんですが、
うんうんうん、
平和な日本、平和なところでの適応能力っていうのはめちゃくちゃ低いんですね。
うん、
で、うんうんうん、この女の子のボディーガードとして送り込まれてる。はい、
うんうんうん、
だんだんだんだんこの女の子は女の子で、その平和なところで育った女の子なので、お嬢様なんですね。戸惑うんですよ。で、だんだんだんだん交流があっての心のやり取りがあっての敵に襲われの男の子が助けの両方とも成長していくっていうお話ですね、これね。ロボットあんまり関係ねえよなっていうのがまずこちらのフルメタルパニックですね。はい、ロボットかっこいいのかかっこ悪いのかちょっとよくわからないっていうところですね。はい、卵のようなボディに手足生えてるみたいな感じなんですね。
まあまあでもね、スパロボにもちゃんと出てるんで、その辺はね、ちゃんとしたロボット作品ということではあるとは思うんですけどね。
また強いんでしょ、この子も、
うん、結構ね、はい。はい、ね、まあこういう日常のワンシーンをあえてこう、うんうんうん、短く切り取ってくれたみたらしさんのところでね、ハート5ついただきました。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、といったところで一応この皆さんからいただいたベストカップルに関しては出揃いましたけれども、
はい
はい
はい、最後にこの今日お話ししたカップルの中で一押しのカップル、ベストカップル、カンナズベストカップルを発表してもらいたいんですけども、覚えてますでしょうか。
むずいな。5つ出した中からですよね、まあ、ね、
キャンプハート5つで出したやつですよね。はい、
5つがどれだったっけ、一番最初のシロとアイナの分と、
はい、
なんだっけ、他になんだっけ、あとゲイナーとサラさん、
そうですね、はいはい、
と、と
で、
あとはこの最後のでしたっけ、この、カナメさんと
ダルパニックと、あとでもバッドダディさんもずつもらってましたっけ、チェインバー、
あ、そうだそうだそうだ、チェインバーとね、
この4つの中から一押し、
うーん、むずいな、どうしよう、まあ、でも私結構その日常の中での幸せみたいなのが好きで、でこの戦場の中で育ったけど、そのでだからその日本での常識はないけど、でもそのなんていうかな、そういうとこでこうちょっとちぐはぐだけども、そのお互いこう惹かれ合っていくみたいなとこが好きなので、この最後のかなめちゃんと、はい、とうすけくんにしましょうかね。これが、はい、私の心の中でこう響いた感で言えば、カンナズベストと言っていいですかね。
はい、
素晴らしい。
はい、ということで、みたらしだんご虫さんの推し、カップルですね。そうすけくんと、かなめちゃんだったかな、この、お二人が、おさろぼ的ベストカップル大賞を受賞することになりました。はい、みたらしさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、
はい、というような感じで、はい、いっぱいちょっと話させていただいたんですけれども、はい、ちょっと最後にですね、まとめてちょっと、他にもロボコイ過去の募集の中でロボコイデートコース編っていうのをね募集してた時がありまして、それもちょっと何つかいただいてたので、せっかくなんで今回これまで、バッと言ってしまいたいなと思いますので、
はい、もうとりあえず在庫吐き出す、はい、
おっぱいは全て吐き出す感じでやりますので、
じゃあ、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあデートコース編をお願いします。
はい、はい、じゃあデートコースが2つ、いただいております。はい、体調の悪い隊長さんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ロボコイのデートコース、静岡県の浜岡砂丘を推薦、マジンガー Z とミネルバ X のデート場所と告示しています。富士山が見える桜並木を湖までの散歩、しかもラストは原発を巻き込むエピソード、このかなりレアなデートコースを巨大ロボに乗ってデートって優雅だな。神田様いかが。はい、いただいておりますけれども、は
い、最後がなんかぶっ飛んでましたけど、
あのちなみにこのデートコース、デートしてるのはマジンガー Z なのか、それともそれに乗ってるカブトコウジ君なのかっていうところで議論が分かれるんですよね。ミネルバ X っていうロボットは一応そのまま AI が積んであるんで、あの人工知能が積んであるんで、一応女の子型のマジンガー Z におっぱいつけたようなロボットなんですよ。
はい、
ごめんなさい、はい、女性フォルムにしたロボットなんですよ。
はい、
でマジンガー Z 君はもうもろマジンガー Z 君じゃないですか。
はい、
はい、でちゃんとパイルダウンしてるので、そのデートしてるのはその動かしてるカブトコウジ君なのか、
それとも動かされてるロボットなのか。
ちょっとロボットとデートってなんか。
だからこれあのね、こう多分おさロボリスナーさんの究極の形、究極の選択なんですよこれ。
ロボットに乗ってデートするっていう。
のか、それともデートロボットになってデートしてるのかっていう。
ああ。なんかロボットになってて、なんかすごく動き回りにくそうです。
そんなことはないと思うよ、
そんなことはない、
うん、だから例えば自分の脳のデータをロボットの体に移してるとか、
そしたら、あでもなんかそのサイズ的にはなんかすごい巨大すぎるとかいうことはないんです
か。ね、それがね、マジンガー Z いろんなサイズになってるから、漫画だから。
はい、はあはあはあはあ、
あの東京タワーの近くで戦うときは東京タワーの半分ぐらいの大きさになってたり、
相変わらずむちゃくちゃだな。
そう、むちゃくちゃなんだって。いいんだよ、ロボット作品だから。 そういう感じですね。
はい、まあ、かなり本当にレアなデートコース、
はい、いやレアですね本当ね。でもなんか富士山と桜と湖っていうのはすごいなんか理想ですね、う
ん、ちゃんとね
自然にこうとこま
でなんですよね。膝枕してくれるんですよ見える前
に。ありましたね。ありましたありました。
もうそこそれ以上突っ込むのやめときます。話広がれるんでね。
わかりました。はい、はい、じゃあ、体調の悪い隊長さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして、みたらしだんごむちさんからもいただいております。
はい、
ありがとうございます。
はい、ロボコイデート編、シドニアの岸より。シドニアで一番の、景勝地戦勝橋、かつてあった文化財が再現され埋め尽くすような桜が2人を包む。その最深部には誰にも邪魔されず宇宙が望める露天風呂付き宿泊施設。その圧倒的なロマンに2人は波主船だけに種てんてんてんてんてんかっこ検閲というふうに書かれております。はい、ちなみにこのっていう言葉の意味わかりますか、神田さん。
いえわかりません。
一応まあ、作物の種をまくこと、まあ、種まきっていう意味なんですけれども、まあ、種まき種まき、まあ、2人は種まきっていうことで、これ以上はもう、
うんうん、なんかもう行く行く方向がすごくなんか、ね、種まきって言葉を聞いた途端になんか、
はい、うん、やめろ、もう腕組みが出た時点でもうとりあえずコロさん引いて。
いやまあ振ってきたのはみたらしさんなので、はい、あえてここはまあじゃ あのデートコースだけちょっと触れましょう。
はい、はい、触れずに、はい、
はい、まあ桜が、まあ、埋め尽くような桜が2人を
作って
て、
いいで、ね、
うん、でまあ宇宙が見られる露天風呂みたいなところが、
それもいいですね。まあ本当、まあ、女子としては一度は桜デートしてみたいですからね。
さっきちょっと待ってよ、今ちょっと引っかかったな、なんだろう、なんか引っかかったぞ俺。
何ですか。
やめとく、悪の風紀委員長にしょっぴかれたくないから黙っとくわ。
私そんなこと言った。もうあえて聞かないようにしとこう。
聞かないようにしとこう。もう、ね、もうとりあえずこれはもうそのままありがとうございましたね。
終わらない。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい、一応いただいたデートコースは、この2つですね。はい、はい、ということで、まあ実際のデートコースの参考になるかどうかはまあ別として、まあいろんなね。
まあ、浜を歩くのはいいんですけど、その後原発についてはうんぬんと言えないですよね。
ないですね。
で、桜のデートコースもいいよね、これ以上は進まないけどっていうところで言ってますね。
はい、
はい、
で桜のデートコースまでです。その次の、はい、ね、宇宙が見える露天風呂一緒に入るってことですよね。
あ、ね、うんうん、
そこまでに関係を作っとかないといけないわけですからね。
そうね、
そうですね、
うん、な感じですね。はい、あー、なんか変な汗かいたぞ俺。
こんな感じ の, コーナーの締めでよかったんですかね。
もうね、感想入りますけど、年頃の娘なので、
はい、
ね、うちのかんちゃんは年頃の娘なので、
ね、そうですね、
はい、割に言葉選びますよね、過剰に反応されるしね。はい、かんちゃんどうでした、皆さんのロボ恋っぽいもの、ベストカップについてこんなに出ましたけど、は
い、いや本当ジャッジするのが難しかったですね。なんかその予想以上にやっぱ見たことないものをこうジャッジするっていうのは、こうやっぱ想像しながらこんなもんかなっていうのをその聞いた話だけでっていうのは、そのどれもねすごくいいところがたくさんあるだろうなと思いながらのその判断っていうのが結構難しかったですね。うん、
プレゼンしてくれているメールについてもう一回僕たちがそれにさらに上乗せする、ね、エピソードのチョイスがちょっと問題だ時もありますけども。
そうですよね、そうですよね。
はい、ね、ちょっとネタバレしたね。特にグレンラガンね、一回ちょっと、ね、機会があったら劇場版1巻2巻を見ていただきたいですね。本当ロボットのところは差し置いて、シモン君とミヤちゃんの純愛っていうのがものすごいですから、はい、その間にやっぱり友情だったり、それから
うんうんうんうん、
そういう人間同士の エゴだとかっていうのも出てくるので、
そうですよね、
これはこれとして一つのロボ作品というより物語としておすすめはできますね、ロボグレンダーの方
が
ね。コロさん読んでみてどうでした？お疲れ様でした。
本当お疲れ様です。
なんでしょうね、やりきった感はあります ね、 もっとね、本当はもっとポンポンポンポンまとめたかったんです。やっぱり話したいことが出てきちゃうんで、ちょっと予定よりは長くなっちゃいましたけれども、まあお付き合いいただいたカンナさんと、フォローしていただいた、博士にありがとうを言いたいなと、今はただそれだけですね。
はい、フォローさんが上手かったんで、はい、聞きやすかった
と。いやいやいや、はい
はい、またコロさんいじめる企画を作りますのでよろしくお願いします。これで一応みそぎは終わったからな、コロさん。
わかりました。
はい、空想ロボット研究所でした。
はい、
ふつおたありがとう、ふつおたありがとう、これから読むよ。はい、ということで、これからふつおたのコーナーですね。ハッシュタグおさロボ話でいただいた、普通のお便り読ませていただくコーナーということで、今回は私が読ませていただきます。
はい、お願いします。
素晴らしい。ただでは返さんぞっていう。はい、ということで、じゃあ普通歌お願いします。
はい、じゃあ、今回はこちらですね、まずは、体調の悪い隊長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最新回の動言力括弧原動力を聞く、名指しされたので改めて送信済みのメールフォルダを開いてみたら見事に名乗ってませんでした。申し訳ございません、苦笑ということで。
はい、今回からねちゃんと名乗ってくれてるんで、本当逆にありがとうございます。聞き入れてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
過去ね、本当ね、一応分かってるんですけど、ちゃんと確認をしないといけないので、名前についてはね。はい、これからもよろしくお願いします。はい、
大丈夫、
大丈夫、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、みたらし団子虫さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はっ、もしかしたらコロさんは健全ロボダイミだったらのハイイーロー粒子を送ってほしかったのではということで、さっぱりつかないんですけど。
はい、
はい、私思いっきり。
これですけども、はい、これね、ちょっとかなちゃん、ダークサイドにちょっと着替えてきて。
はあ、じゃあちょっとダークサイド着替えて、はい、ダークサイドカンナ来ました。何でしょう。
はい、実はですね、この健全ロボダイミダラっていうロボットの作品があるんですけど、この作品の中にペンギンさんが出てきます。
うん、
はい、でこのペンギンさんのデザインがちょっとすごくて、着ぐるみというか全身タイツみたいなペンギンさんなんですよ。はい、
うん、
それで
もはやペンギンではないような気もしますけれども、
いや、これペンギンさんです。はい、南極帝国のペンギンさんです。で、
はい、
尻尾って後ろについてるじゃないですか。
うん、
はい、でもこのペンギンさんは前に尻尾があるんです。お股のところに。
てんてん
ほらほらほらほら
ほら、 ほらダークサイドが来た。
だからダークサイドだから、着替えてこいっていうのはここですね。で、その
このハイイーローっていうのはエロのエロの方
って、これも説明させていただきますけども、はい、一応言っておきますけど、僕が言ってるわけじゃないですからね。このダイミダラーっていうロボットを動かすために粒子があるわけですよ。はい、
うん、
童貞男子がエッチなことを考えると、そこにこのハイエロ粒子っていうのが散布されるわけです。それを
はい、チッカ
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ね、僕一切送ってほしいと思ってなかったですからね。濡れ衣です。はい。
ね、この、ね、大ミナラなんですけど、あの物議を醸し出した、ね、作品ではあるんですけどね、
はい
はい、もうこれ以上は言いません、はい、あの気になった方はあの剣ゼロボ大ミナラ今確かね4巻ぐらいまで出てると思うんです。はい、そしてアニメにもなってますんで、アニメはあのいろんな各ダウンロードサイトやそれからあの視聴サイトで見えますんで、よかったら見てみてください。ですね、博士が美少女で、大人の女性同級生じゃないや、なんかあのとりあえず3種類いますので、あの好きな博士見てくださいというところで止めときます。はい、
エロはダメじゃ言うたじゃろうよ。
しょうがないです。あのこの作品の中でのロボットを動かす動力がもうそういうハイエロ粒子っていうものなので、どうしようもないのでございますよ。
もう風紀委員怒るぞ。
もうだから悪役のくせにな。はい、じゃあとりあえずね、はい、ここまでにしていただきまして、はい、で7月号にあのメールが来ておりますんで、そちらの方をもう一枚ね、あの読ませていただきます。これはあのちょっと僕が読みます。はい、ダーサー博士、パイロットのコロさん、オペレーターの彼女、それと電気の妖精エレちゃん、こんにちは。みたらし団子飯です。毎回の収録お疲れ様です。はい、毎月の更新を首を長くして心待ちにしております。さて6月のエネルギーパワー原動力がややマニアックということで、今後の方向性として難しいのなしとダメ出しされていましたね。まあそれに別に異論はないのですが、やはりこれは一度語られておくべきマイナーテーマだったのではないかと一筆取った次第で、決してヘイグス粒子ちょっと滑ったなとか思ってお名挽回しようとしているので決してないです。ところで私の投稿を振り返ってもらうとこう説明できます。ヘイグス機関を得た人類が外宇宙でガウノに出会った。もう一つドップを狙いの宿体度も上がりましたね。これは主人公のノリコの父が乗った人類初の高速宇宙船ルクシオンに搭載されたものです。それでどうなったかというと、宿体度を得た人類が外宇宙で宇宙怪獣に出会った。ついでにマクロスフロンティアはホールド技術が発展したら星間移民船団がワジラに出会ったと簡単にこうなります。そう、つまり人類が新境地に至ると未知の脅威が現れるというお役所の一つでもあるのです。新境地と表現したものは何も外宇宙などの新天地に赴くパターンばかりではなく、ちょっと端折って説明していくと、天元突破グレンラガンは螺旋力が高まったのでアンチスパイラルに襲われる。ゲッターロボはゲッター線量が増えたので恐竜帝国の進行が激化した。宇宙大帝ゴッドシグマならトリニティエンジンが実用化しそうなのでエルダー軍が襲ってきた。とどめにマジンガー Z は光子力が有望なのでドクターヘルが奪いに来たなのです。つまり新エネルギーによって人類が発展ないし脅威度が増すことによってそれを排除するしようとする敵勢力を呼び込むというパターンもまたあるのです。それは新エネルギーはロボットものにおいて舞台設定の根幹とも言えるもので、やはりロボットものが SF の一つで未来技術や人類社会への発展への継承というものを重要なテーマに置いているというのもいうことなのでしょう。だから6月に歌に上がった他のそれぞれのエネルギーがどんなポジションにあるのか振り返ってみても面白いかもですね。さてこれでヘイグス粒子がいかにテーマに沿ってかつ重要なファクターへのアプローチか分かってもらいましたかね。もっと褒めてもいいのよ。ではではということで、はい、というメールをいただきました。
カンナちゃん起きてるかな。
もう大学のエッセイですからねこれ。論文ですか。さっぱりわかんないですけど。
ですね、まあ、このヘイグス機関ですけどもね、
はい、
一応お話の中でこのヘイグス機関っていうのがあるんですけども、でもこの何を言っても桜デートして宇宙の見える露天風呂っていうところだけ覚えとけば多分大丈夫じゃないかな。
まあ同じ方がね送ってきた投稿なので。
まあそれよりもですね、ね、おめえは挽回しないでください、返上してください。ジェリドさんじゃないんですからね、やめてくださいね。
まあまあまあね、まあでもお題を選んだものとしてはなんか 改めてそういう風に捉えてくださってるっていうのはなんか嬉しい気もしなくはないので、
そうですね、はい、だからお話の作り方でね、脅威度が増すとそれを排除する勢力が現れる、
うんうんうん、
まあややマニアックというところで難しいのなしにしようねっていうのも、まあ逆に難しいのが好きな方もいらっしゃいますから、
うん、
はい、これはこれとして意見としていただいておきます。はい、
はい、
本当ね、おさるぼ話ここまで愛してくれてありがとうございます。
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かなさん、あの英語であのお礼を言ってください。
thank you. I pretty much had no idea what you were talking about, but other than that, I appreciate your effort. So thanks for that.
なんだろう、最後の笑いがすごい気になる。
いや言ってることはさっぱり分かんなかったけど、あの論文のようなどうもありがとうございます。
ということでございます。
はい、
はいね、今回はね、3通だけだったんですけど、もっとね、メッセージ言いたいことがあったり、それから昨日こんなこれも買ってきましたとか作りましたっていうのもね送ってくれると、カンナちゃんには見せますんでよろしくお願いします。
あ、は
い、多分ちゃんと感想を言ってくれると思います。これはこういうロボットだっていう説明もちゃんとしますんでね。またよかったらあなたの作ったロボットの設定っていうのを、そうですね、一回みんな俺の作ったロボットっていうので送ってもらってもいいかもしれませんね。コーナーとしてね。一回しかやりませんけどね。ずっと送ってもらったら困りますからね。
はい。
そんなのもちょっとおまけコーナーで募集したら面白いかなと、ちょっと今思いました。
はい。
ということで、ふつおたのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。